今月の20日にアメリカで新しい大統領が就任式を迎えます。トランプ大統領が2期目をすることになって、これから世界の情勢が大きく様変わりをするのではないかと、世界各国の政治のリーダーたちは今後の行方を見守っております。ウクライナとパレスチナの紛争は今年何らかの終結へと向かうのだろうか。これから世界の経済はどうなっていくんだろうか。世界はどこへ向かうのか。これはいずれも私たち一人一人の生活にも直結してくることですので、私どもも気になるところであります。政治ですとか経済に社会の移り変わりがありますが、それに翻弄されたくはない、そんな気持ちが正直なところではないでしょうか。2025年という年が始まって、これからどんな移り変わりをしていくのでしょう。教会にはもう一つの暦があります。時の移り変わりを示す教会暦というのがございます。この教会の暦というのは聖書に基づいた神の時によって表されておりますので、世の中の政治ですとか経済のように浮き沈みをすることはございません。教会暦は一年で一回りをいたします。一年かけてイエス・キリストの救いの技を確かめながら神様とつながっていることを私たちは覚えるのであります。世界の情勢が大きく変わっていくかもしれませんが、変わることのない神様に私たちはつながりながら、この年2025年を共に過ごしていきたいと思うのです。さて、本日の教会の暦は、先ほどご紹介があったように主の洗礼主日となっております。救い主イエス・キリストが洗礼を受ける、この出来事を記念するのが今日の日曜日であります。クリスマスのシーズンが終わって、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受ける出来事へと移り変わったのであります。で、今日この教会の暦というものをここまで振り返りますとですね、イエス様はベツレヘムの馬小屋でお生まれになって、少し成長して少年に幼児になって、まだ赤ちゃんですね、エルサレムの神殿でヨハネとマリアに連れられてお宮参りを済ませます。やがて大きく成長して12歳になったイエス様は、大人になった、12歳で大人の証として見なされる儀式がユダヤ教にはありまして、バールミツバという名前の儀式なんですが、その成人式を受けるためにまたエルサレムに神殿へ訪れます。でその時に迷子になってしまうなんていうお話が神学生の大和神学生の説教でもあったかと思いますが、その辺の記述というのがルカの福音書に記されております。それからしばらくの時を経てイエス様は大人へと成長し、いよいよ本格的な 宣教活動がスタートをいたします。その始まりの合図を告げるべく出来事、それが今日のイエスの洗礼でございます。ですからイエスの洗礼というのは宣教活動の開始宣言のようなもの、そんなふうに受け止めることもできます。ここから宣教が始まったということですね。だからクリスマスはもう終わったんだ、そう言いたいところですけれども、実はそうではないのです。なぜならばイエス様の洗礼こそがクリスマスなのだという考え方がもともとあったからであります。この伝統の方が古いんです。私たちの頭の中は、まあ、西側の教会の伝統歴史をからつながっておりますので、クリスマス12月25日というふうに思っているわけですが、実はこのイエスの洗礼がイエスの誕生なんだということで覚えている東側の教会の伝統の方がもっと古いんですね。例えば4つの福音書のうちの1つ、一番古いマルコ福音書を見てもらうと分かりますけれども、そこにはイエス様の降誕の物語はございません。マルコ福音書が何から始まっているかというと、イエス様の洗礼から始まっているんです。ですからマルコにとってイエスの洗礼こそが救い主イエス様の誕生の出来事、すなわちクリスマスなんですね。イエスの洗礼、それはイエスが神の子として誕生した出来事なのです。神の子としてのイエス、神の子イエスキリストの誕生、洗礼とイエスの洗礼、今日のこの終日というのはそういう意味のクリスマスなんです。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時に天が開けて聖霊が鳩のように下りました。そして次に天の声が響きました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この時イエス様は自分が一体誰なのかを初めて知ったのであります。私たちが誕生日をお祝いするように12月25日がイエス様、人の子イエス様の誕生日だとするならば、このイエスの洗礼というのは神の子イエス様の誕生日ということになるのです。人間イエスが神の子となった、こんな言い方もいいかもしれません。洗礼とはイエスご自身が自分のことを神の子と自覚をした出来事、このふうに、言いたいと思います。昨年末のクリスマスの礼拝では市ヶ谷教会で3名の方々が洗礼の恵みに預かられました。教会にとってこれ以上嬉しい出来事はございません。なぜならばキリスト教会というのはまさにそのためにあるからです。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。イエス様が弟子たちに言い残したあの宣教命令を実行できたからであります。またイエス様が洗礼を受けた時、聖霊が鳩のように降り立ってこういう言葉が届きました。 あなたは私の愛する子。イエス様が洗礼を受けたことを天の神様が喜びを持ってこの声を届けたのであります。洗礼を受けて神様の救いがその人に届いていく、このことはその日礼拝に集っている私たちだけの、あるいは洗礼を受けた方だけの喜びではないのです。何よりもまずこの言葉が物語っているように神様ご自身の喜びなんですね。洗礼というのは、で洗礼を受けるまでに準備会をするわけですが、この準備会の中で、洗礼を受けられる方々に必ず私が申し上げることがございます。それは教会で行われる洗礼というのはヨルダン川でイエスが洗礼者ヨハネから受けた洗礼と同じなのだということを申し上げます。イエス様に起こったことが受洗者たちにも起こるのです。聖霊が注がれるのです。そしてあなたは私の愛する子という声が響くのであります。その時宣言される神の言葉が聖霊と神の声を届けてくれるのであります。物理的にそれが起こるということではございませんが、イエス様の約束がそこにあるから、信仰を持って洗礼に臨む人たちに対して聖霊とこの神の声は実現していくのであります。水という私たちにとって最も身近な物質を使って神様が私たちに触れてくださるのは洗礼の出来事です。で、今日の旧約聖書イザヤ書の予言の中にもそうした主の働きが書かれておりました。水の中を通る時も私はあなたと共にいる。この言葉そのものは洗礼のことではありませんが、ここからインマニュエルの神様が言葉になって言葉によって現れております。そしてイザヤはさらに続けてこう予言しています。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛する。主の愛がここに高らかに宣言されているのです。告げ知らされているのです。表現こそ違いますけれど、これはイエス様が洗礼を受けた時のあの天の声、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、これと同じです。神様の愛は全ての人に届けられていることが分かります。私たちが洗礼を受けるとき、神の愛が誰に対しても届けられるのであります。主なる神様がイエス様を愛されたように、神様は私たちをも愛してくださっている。洗礼というのはそのことの現れなんです。ただどうですか皆さん、神の愛と言ってもちょっとピンとこないかもしれません。一体それは何だろう、そう思われるかもしれません。愛されている、そんなふうに感じるとき、感じたときというのは私たち心があったかくなって喜びがこみ上げてくる、こういう感情、そういう感覚を持ちますので、ああ愛されているんだなということを実感で感じることができるのですけれども、聖書の中から言葉だけで私はあなたを愛すると言われてもピンとこない、 恋愛関係にあるお二人でしたらば言葉だけで伝わるかもしれませんけど、聖書の言葉を私たちがそれを読んで、私はあなたを愛するという言葉を聞いても、なんとなく言葉だけでは伝わらないな、なんていうふうに思ってしまわないでしょうか。そもそもですね、神様の愛を愛という一文字だけで言い表すことに無理があります。神の愛は聖書に書かれたイエス様の言葉と働きによって大変具体的になりました。弟子たちや群衆に向かって語られたイエス様の言葉、共に生活していく中でイエス様がなさった数々の技、奇跡、癒し、そのすべてが神様の愛です。形となった、あるいは言葉となった神様の愛です。私たちイエス様がなさったようにというわけにはいきませんが、イエス様に習って隣人に対して、周りの人に対して慈しみや思いやり、慰め、許し、励まし、祈り、それができた時、喜び、笑顔を人に届けることができた時、きっとそれは神の愛です。愛という一文字だけでは神様の愛は表現しきれません。イエス様が数々の言葉と技で表してくださったわけですが、それが神の愛のすべてということでもございません。地球上の人間が日々隣人を愛し、育み、慈しむ心を通い合わせたとしても、神様の愛は語り尽くせないのです。今日のイザヤ書の中に、私たちが聞き慣れているありふれた一言がございますけれども、この一言は決して滅びない、決して色褪せない、永遠に美しい言葉、愛という一言に変わるもう一つの言葉です。それは、私はあなたと共にいる、これです。インマニュエル、これが愛という一文字を言い換えたもう一つの言葉です。私はあなたと共にいる。天使ガブリエルが受胎告知の時にヨセフに向けて語りかけた言葉です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれる。インマニュエル、イエス様の名前だって言ってんです。これはヘブライ語の神様が共におられますという言葉ですよね。このイエス様の名前を私たちは聞くことができました。ですから、愛という漢字一文字を翻訳すると、神が共におられる、ヘブライ語のインマニュエルであります。これはイエス様の名前です。神は愛、神様が共におられる、イエス・キリスト、神、こうした言葉から私たちはいろんなイメージを思い浮かべるかもしれませんが、すべて同じです。 神様の愛がそうした名前になって私たちに語りかけ、私たちと共にいてくれるのであります。ですからこの私たちが日曜日に、そして普段の生活の中で使い慣れている聞き慣れている言葉をこれからも繰り返し繰り返し飽きることなく、この言葉を絶えず互いに掛け合いながら使いながら、神様の愛を私たちも表していきたいのであります。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの御子イエス・キリストの洗礼を通して、神様の豊かな愛が示されました。そしてそのあなたの愛が私たちにも届けられております。どうかこの神様が私たちに愛を持ってつながって、今週一週間も守り導いてくださいますように、救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。